はい、どうも、沢田信也です。今回お話しするのは神々のバーミリオンという作品です。この神々のバーミリオンという作品なのですが、既存の漫画やゲームやアニメといったものではなく、サウンドドラマと呼ばれる音だけのドラマです。商業用ではなくてですね、全24話がポッドキャストにて無料で配信されており、先日最終回を迎えました。まあ僕にとってこの作品はですね、テーマ的にもタイミング的にも自分の価値観に大いにマッチングした内容でして、まあここ最近触れた作品の中では一番感動させられた作品じゃないかなと思っているんですね。で、まああまりの感動の大きさにですね、もう制作者に自分の思いの丈を直接伝えたいというわがままな気持ちがムクムクと湧き上がりまして、まあ無謀にも脚本家さんご本人にですね、うちの番組に出ていただけませんかと、まあ、衝動的にオファーしたところ、心よく承諾していただきましたので、なんとまあ、今回は脚本家さんご本人を交えて、この作品について語り合っていきたいと思っております。極力ネタバレをしない方向で話をしていこうと思っておりますので、少しでもこれを聞いているリスナーの皆様が、まあ、興味を持っていただけたらなと思っております。ということで、神々のバーミリオンを、作りました。RB プロジェクトの、脚本家、渡辺なぐりさんの、登場です。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは。サウンドドラマ制作集団 RB プロジェクトで脚本を担当しております、渡辺なぐりです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渡辺なぐりって続けて言うとすごく噛みやすい。
そうですね、ちょっと自分でも今ちょっと噛みそうになりました。
はい、だから名栗さんとお呼びさせていただきますので、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
でまあもうこの時点でですね、RB プロジェクトのことを知ってる方であるならば、まあびっくりポイントが一つあったのかなというのがあるんですが、名栗さん実は女だったということで、
はい、そうなんです。はい、隠してたわけでは、隠してました。
これはね、ちょっと僕もね、今回まあ、ゲストで出ていただくことで、ね、いろいろメールとのやりとりもさせていただいたんですけど、全くその辺には見せてなかったですから。今スカイプをつかなげて、ちょっと本当にびっくりしまったっていうのがありまして。
そうですね。
あれちょっと喉仏が成長していない男性の方なのかな的なこと思っていましたが、
あ、
全然女性の方だったっ
ていう。はい、そうでした。はい。
もうそれでですね、まあ、今回ちょっとお話とかで聞きたいことを、まあ、僕の中でプランが若干崩れてしまってるところがあるんですけども。
すいません。
かなりのこれはもうリスナーさんもびっくりポイントやったんじゃないかなと。まあ、すでに聞いていらっしゃる方ね。ナウリさんの存在を知っていらっしゃる方は、まさか、え?っていう話になってるんじゃないかなと。別にこれ代役立てられてるわけではないですよね。
あ、そうです。はい、本人です。
ご本人です、ね。
です。
まあまあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この世界には、初めは何もなかった。神がいた。神は世界を生み出すために、七つに分かれた。太陽。月、星、海、大地、風、火。神々は自らの肉を落とした。それは人間になった。神々は自らの血を落とした。それは時間になった。そしてこの世界が生まれた。少年は14歳だった。
あ、ねえステラ、また面白い話してよ。
またですか？ボッチャマはお話がお好きですね。
フィオン・エヴェレット。
フィオン様、 こんなところにいたんですね。
はい、わかりました。今戻る。
ピオン様、もう14になるのですから、もう少し次期エベレット家の当主としての自覚を。
わかったわかったよ。イアン、
イアン、あまり怒ると小じわが増えますよ。
ステラ
穏やかで平和な日々は突然終わりを告げる。
父上、母上、
早く逃げるんだ、遠くへ、早く。
父上、父上、今
宵全てが始まります。あなたは今まで一本の道を歩いてきました。けれど今別れ道に立っているのです。
燃える屋敷、流れる血。
ステラ、一体何が起きてるんだ。父上たちを早く。
このペンダントは絶対に誰にも渡してはなりません。きっとあなたを守ります。
少年がその宝石を手にした時、運命の輪は回り始める。
貴族なんてクソくらいだ。お前も俺たちと同じだろ。
お前たち、
はい、はい、
このドレスをどう思う。
大変お似合いでございます。
聖火の瞳の色とそっくり同じでございます。
これ以上美しい女性は他におりません。
そう、
はい、はい、
当然ね。
いいか、お前たち三等階級のやつらはな、この都に存在できるだけでありがたいと思え。お前たちはルンリンでの恥だ、ゴミクズ同然なんだからな。
俺たちだって人間なのに。
ジミー、しっかりしろ。
エレクトラ女王が治める南のルーンリンデ国。
ママ、遅れ付きランベって何？
3日後のお休みの日のことよ。
なんでお休みなの？
サザンス国が生まれた日だからよ。
サザンス国はなかったの？
そうよ、昔は南のルーンリンデ国と一つの国だったの。
自由の国万歳。
北のサザンス国、二つの国は争いを続けていた。
僕はエベレット公ローデリックの息子です。
愚かな人間たちは争うことをやめられない。
またこれポッチ、こんなんじゃ酒が買えねえだろうが。
うるさいうるさいうるさい。
ニーナ、
裏切り、妬み、傷つけ合い、血を流す。
そうね、あなたはそうなのね。だからエベレット家の人々を殺したんだもの。
あなたには今ここで死んでもらいます。
三島市民の分際で。
お許しください。お許しください。
私が書いてほしいと言っているのよ。女王の命令が聞けないの。
バカかジビ、お前は人殺しだよ。
旦那様が私を人間にしてくれたのです。
嘘だ、お前がどうして。
ルンリンではこのままじゃダメになっちまうよ。
全てはあの女王のせいだ。
神様はいるの？
全てが終わるとき、少年の手に残るものは何か。
血の魔女が現れるとき、
空は赤く染まり大地は燃えるだろう。
伝説の存在、バーミリオン。
全ては正義のためです。
正義？何言ってるんだ。こんなことが。
さあ、時間がない。お別れです、フィオンさん。
さようなら、フィオン坊ちゃま。
これは7年間に及ぶ戦いの物語。
はあ、
RB プロジェクト連続サウンドドラマ神々のバーミリオン、2010年秋配信開始。フォルトゥース・フォルトゥーナ・ユアト、すべては正義のために。
と、まあ神々のバーミリオンの CM をですね、 はい、ラングルさんの許可を得て参加させていただいたんですが、これは実際にバーミリオンが始まる前の第0章と銘打たれた時の、まあ、長尺のバージョンのシーンを流させていただきました。まあ、流れているはずです。で、これを聞いた時点で、なんかちょっと面白そうやなって思った人がいるならば、もう今の時点で、うちの番組を消していただいて、まずバーミリオンを聞いてください。もうそっちの方が断然いいので、で、その上で今回の配信を聞いてもらったらいいと思います。で、こういうところがね、テレビとかと違って、ポッドキャストのいいところかな。自分の聞きたい時に聞きたいものが聞けるという。はい、なんかまあ、まずもう、CM で魅力を惹かれた人は、あなたはバーミリオンの純然たるリスナーなので、もう本当バーミリオンを先に聞きに行っていただきたい。で、バーミリオンのサイトの URL は、まあ、今回の、配信のブログの記事に載せておきますから、まあ、そこから行っていただいてですね、ポッドキャスト登録をしていただくと。漏れなく今なら全話がタダで、ダウンロードできちゃうよっていうところなので、はい、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまあここから何を話すかっていう話なんですけども、まあ基本的に僕がバーミリオンを全部聞いて、この前最終回を迎えたバーミリオンをですね全部聞いた上で僕が何を思ったのかっていうのをまあ名古屋さんに直接言うと、
はい、
もうこれはファンならば誰もがしたいことであるとは思うんですが。まあ、こういう番組を持っている僕の役得と思っております。それはもう正直なところ。で、その上でですね、名古屋さんのですね、価値観、
はい、
創作者としての価値観的なところが、まあ、聞けたらいいかなと思っておりますので、はい、まあ、どういう展開を見せるかはこの先次第というところで、まあ、早速始めさせていただきたいなと。
はい。
で、まあ、僕がその神々のバーミリオンを聞いて、まあ、一番評価したいポイントは何かというと、その、作中に登場するキャラクターが、もうすべてこう、実際に生きてる錯覚を持ってしまうってところが、まあ、すごく評価のポイントでして、まあ、これはもう僕の勝手な偏見でしかないんですけど、常にこう、創作物って斬新なものっていうのを求められるじゃないですか。
そうですね。
で、やっぱりそれはその、商売としてもそっちの方が目を引くしっていうのがあるし、
そうですね。
やっぱりこう、見ている方も、慣れていってしまうので、うん、やっぱそういうものを求めてしまうっていうのがあるんですけども、うん、でも僕はその風潮っていうか、は、それはそれで好きなんですけども、やっぱりどうしてもこう好きなのが人間ドラマを見るのがすごく好きなんですね。
うん、
で、まあ、物語の、設定とか、
はい、
まあ、展開の妙さとかで、奇抜なことをやって、まあ、目を引くっていうのも、全然それはそれで好きなんですけども、下手をすると、その、物語の展開にキャラクターが都合よく動かせられてしまっていることになってしまって、もうどうも見ていて違和感を感じてしまう時もあるんですよね。
うんうんうん、
お前ほんまにそれしたくてやってんのかって。
ああ、そうですね。ありますね。
あるじゃないですか。でそうなると、途端に、その、感情移入ができなくなってしまって、その、共感ができなくなってしまうんですね。
はい。
ってなると、その、実際に生きてる感っていうのがすごく薄くなってしまって、僕の中ではちょっとがっかりしてしまうんです。でもこの、バーミリオンに出てくる登場人物っていうのが、僕の中ではすごくなんか本当に生きてる人間がやってるんじゃないかなっていう錯覚があって。
ああ、ありがたいです。本当に。はい。
で、それはやっぱりその、脚本家としての人間の描き方っていうのもあるんですけども、まあ、声優さんの演技力とか。
そうですね。
本当にその人がその人っていう感じがすごいしたんですね。
はぁ。
なので、最終回を迎えた時に、なんかすごく寂しくなったんですよ。
はぁ、ありがたい。ありがたい。はい。
もう彼らに会えなくなっちゃうのかっていう。で、僕の中ではもうそういう作品はもう良作なんですね。いい作品。だそこがまあ、評価したいポイントっていうか、まあ僕がもう、みんな、これを聞いてる皆さんにも、本当感じてほしいポイントなんですけども。じゃあ、なんでその登場人物が生きてる感じがしたかっていうのを、まあ、説明したいんですけど、
はい。
よく人生は選択の連続である的なことを、よく誰もが言ったりするじゃないですか。
そうですね。
で、やっぱりご多分に漏れず、バーミリオンに出てくるキャラクターたちも、こういろんな難関に出くわすわけですよ。うん、で、そのたんびに、こう、何かの選択を迫られるわけですね。
はい。
で、まあ、そこで、まあ、悩み、
うん、
いろんなことを考え、
はい、
そして選択し、自分の意思を持って行動するみたいな、
はい、
でやっぱそう創作の物語として、まあ、誰もが人生で経験する、葛藤と成長、
はいはい、
でそれをやっぱりちゃんと描くことが、まあ、物語に感情移入させるポイントかなというのをすごく思っているので、
はい、
だからそれがとてもよく、なんていうんですかね、本当にこうすんなりと入ってくる入らされたというか感じることができたから、
ありがとうございます、
まあ、こいつら本当に頑張ってんなみたいな
あ嬉しいですねそれは、
うん、でまあそこに関してじゃあその作者の方は何を思ってそういうことを、はい、こういう感じで作れたのかっていうのを聞きたくて、まあ今回まあお呼びしたわけですけども、
はい、
まずそうですね、またもうちょっと僕の話をさせてもらおうかな。
はい、
僕の中での最近のテーマというか、まあ僕ももう30過ぎのおっさんなので、まあ人生によっていろんな経験をしているわけですけども、やっぱりそのバーミリオンのキャラクターと同じように、まあ選択を迫られる時とかがあるんですけど、
はい、
最近気づいたのが、その選択と決断っていうのは違うんじゃないかなっていうことを考えてまして、でこれはその言葉の微妙なニュアンスとかではなくて本当こう体験とか実感を持って感じることであると思うんですけど、
はい、
選択ってこう選ぶことじゃないですか。
そうですね。
A と B どっち選ぶ、
はい、
じゃあ B とかいうのが選択だと思うんですね、
はい、
でこれはもう誰もが毎日のようにやってることだと思うんですよ、
うん、
でも決断っていうのはそこに覚悟が乗っかっていること、乗っかってくることだと思ってるんですね。
うんうんうんうんうん。
要は選択とは意味合いがちょっと変わってくるんですよ。
そうですね。
で、じゃあ覚悟って何やねんっていう話なんですけど、でまずこれは僕の解釈なんですが、その覚悟は何やねんっていう前に、覚悟する前にやらなくちゃいけないことっていうのがあって、それが、その、自分の分を知るってことなんですね。自分を知るってこと、自覚するってことなのかな、
はい、
その自分はどういう人間で何ができて何ができなくて何を欲していて何を望んでいないのか素直な自分の気持ちはどこにあるのかとか、その自分を知ることっていうのが覚悟をする前にまず必要かなっていうのがあって、
そうですね。
で、それをもって覚悟をするわけですけど、じゃあ覚悟っていうのは何かっていうと、そんな自分ですが、今後の未来において何が起こるかわからないこと全てにおいて、私は全てを受け入れますよっていう姿勢を持つことかなと。ここすごい言葉で表現するのは難しいとこなんですけども、よくなんかこう、覚悟を持ってことに臨むとかいうことを言う人がいるんですが、なんかそれって意志の力で壁を突破するんだっていう意味で使うときが多いと思うんですけど、僕の中での覚悟っていうのはちょっと違ってて、俺こんなやつやけど、もう今後起こるすべては俺全部受け入れるよっていう風に、そう自分の心を開くというか、まあ、態度を持つっていうことを、まあ、覚悟って呼んでるんです、ね、ここまで聞いてる人は何やねんって思ってますかね。なんか伝わってますかね。なんか
いやー、私はもう全くもう本当に同意見でございまして、驚いているんですけれども、あ、ここでじゃあ私にお話、
はい、
そうですね、もう今はもう澤田さんがお話しされたようなふと私も全くその通りだと思ってて本当に驚いてしまったんですけれども、まあその通りで決断するためにはその覚悟が必要であるし、まあ選択はただの選択であるとか全くその通りであって、うん、まあ選択と決断についてからお話しますと、
はい、
まあ、バーミリオンのお話と照らし合わせてお話しますとネタバレしないで、
もうそれぜひ。
例えばこうバーミリオンを書くにあたりまして、まあ、最初の選択、ただこれも選択、未来のことは誰にもわかりませんので、戦争ものを書こうが、うん、学園ものを書こうが、うん、それ選ぶのはただの選択じゃないですか。
うん、そうですね、うん。
そうですね。それで、まあそこで自覚とか始まるんですけれども、
はい、
まあ戦争を描きますと選択しました。
はい、
というところで、 これは戦争もので、まあ、私はあの人の生き死にであるとか事件ものであるとかをこう簡単に扱ってはいけないと思っているんですけれども、
うん、
そういうのをまず自覚して、うん、なんかちょっとおかしいな、そう簡単に扱ってはならないと思っていることをまず分かっているかと、うん、もう一度自分に聞きながら、それでも書くと、
まあ、単純にその人の目を引きたくて設定としてそれを扱っているわけではないよっていうことですか、
ね、そうですね、うん、はい、そこで、まあ結果的にこれを書いて出してリスナー様の前に出してなんてものを出すんだと、
うん、
です、コテンパンに言われたとしても、うん、それでももう何も言わないぐらいにこう、そうですね、さっき澤田さんがおっしゃられたように全て受け入れて出すぞと、
うん、まあ、言い訳しないぜっていう、
そうですね、うん、っていうのを決めて、そうですね、書きましたね、バーミリオンにおいては。なのでそうですね、なんかうまく話せないない
やいや、わかりますよ、 まさにその作品を作る上での姿勢がそうだっていうことですよね。
そうですね、
だからね、その僕がすごい感じるのはその登場人物すべてがそうなんですね。
あ、
でやっぱり物語の序盤はみんな自覚をしていないんですよ、自分がどういう人間であるのかっていう、
うん、
何も知らない状態なんですよ。で、まあこれを僕はツイッターで名古屋さんにレベル1の状態ですね。
あれうまいなと思いました。
本当レベル1なんですね。何も知らないし、
はい、
なんか自分が何をしたいのかっていうのも分かっていない状態なんですね。
はい、
でそれが物語の序盤から後半、中盤から後半にかけて、みんな自分、文を知っていくんですよ、自分っていうのを、
ね。そうですね、はい。
で、その上でどうすればいいのかっていう選択を迫られるんですけども、そこでもう皆さん、覚悟を持って決断するわけですよ。
うん、そうですね。
腹をくくるっていう言葉があるんですけど、はいはい、まさにその感じ、
はい。
で、そうなった瞬間、人間って、すごい人が変わるじゃないですか。
そうですね。
はい、それって、その、現実世界でもそうで、急に人が変わる人ってたまにいるんですけど、そういう人って多分自分の人生において、何らかの覚悟を持った人だと思うんですね。
そうですね。はい。
だからブレないんですよ。その後何があったとしても。すべての登場人物がそうであるから、これはかなり稀なことじゃないかなっていうのがあって、あんまり見たことがないなっていうのがあって
。ありがたや。
まあ、その背景には、まあ、お聞きしたように、名栗さん自体がそういう気持ちに臨んだっていうのがあったから。
そうですね。はい。もう、こういうお話ですので、もうこれは並大抵の、この、決意で、なんていうか、書いてはいけないというのがありまして、もう、一回書いて、最初のうちにダラダラ書いてたんですけれども、
はい、
読み返した時に、これはダメだと、全部捨てまして、私はじゃあこれを遺作になってもいいだろう、もうそれぐらいでやんないとこれはダメだと思いまして、
うん、
全部一から全部やり直しまして、
うん、
そこからなんか書いてたものを全部捨てて1ヶ月ぐらいずっとただの考える期間を、
うんうん、
設けまして、それから書き始めましたね。そういうのがつながってくれたのかなとは思いますね。
ちょっと話がずれますけど、うん、これ、まあ、実際に配信されたのは全24話、は
い、そうですね。
で、まあ、半年ぐらいかけてやっているわけですけども、
はい、
その企画が発足して実際に形になるまでにはどれぐらいの期間をかかっているんですか、
ね。
はい、
そうですね。バーミリオンに関しては、ちょうど1年ぐらい前にもお話は始まってまして、
うん、
脚本を書き始めたのは、6月ぐらいかな。で、9月に収録が終わってるので、
はい、
半年ですかね、やっぱり、うん、はい。
結構長いスパンですね。
そうですね。
で、その中でまあ、名古屋さん時代も葛藤がいろいろとあったという話です。
はい、ものすごく葛藤がありましたね。
あ、これね、ちょっとリスナーさんにあらかじめ言うとかなくちゃいけないのが、これ僕も勘違いしたとこなんですけど、
はい。
剣と魔法のファンタジーじゃないんですよ。
あ、そうなんです。
これあらかじめ言っておかないとね。
はい。
僕最初、ほんとそうだって思ってたから、 だから1話、1話から3話ぐらいまで聞いて、
はい、
なんだこの暗い話はと。いつになったら戦士が登場してドラゴンを退治しに行くんだって思ってたんですけど、
はい、
これそう、決してそうじゃないんですよね。
そうなんです。声優さんにも、こう制作段階で最初はファンタジーだよってとだけ伝えてまして、うん、わーみんなファンタジーわーいみたいな雰囲気になってたんですけれども、台本渡して、どうしたんですかみたいな。これどうしたんですかあれみたいな。ちょっと、えみたいな空気はありました。
本当RB プロジェクト自体は、前作もあるじゃないですか、レプリカブルという作品がね。
そうですね。はい。
で、あの時がその、すごい SF だったし、その展開的にも、はい、なんて言うんですかね、まあアニメとかゲームとか触れてる方ならば受け入れやすい設定とか展開だったので、
うん、
まあ純然たるこう、なんて言うんですかね、エンターテインメントだったと思うんですけど、はい、ちょっと経路変わってきたから、てっきりその路線で行くから、じゃあ SF がファンタジーになったんだなって思ってたから、
はい、
もうそういう感覚で聞くと全くそうじゃなかったから、あれって。正直リスナーとしては序盤全然話進んでねとか思って。
そうですね、そうですね。のんびりとこう。
まあ、RB プロジェクト、エルピルカブルーの時は12話。
そうですね、12話
です。で、行動セブンで
8話。
8話やったんですけど、今回ほんと24話っていう長い、アニメで言うたら2クールぐらいですよね。だからそういう構想で臨んだのかなっていうのは、まあ全部聞いて分かったような感じなんですけど。
そうですね。まあ、レプリカブルーが終わった時に、次は24話やろうというのだけなんとなくこう、もう言ってたんですね。はい。で、このバーミリオンの下地みたいなお話はもうずっと昔から考えてまして、なかなか書く機会がなく、
うん、
24話の許可が下りたので、うん、じゃあ今だという感じで制作が始まりましたね、
はい、これファンタジーにした理由っていうのはあるんですか？
ファンタジーにした理由、架空の世界だったので、こう便宜上ファンタジーと呼んでいたところがありまして、そうですね。まあ、ファンタジーが書きたかったというよりは、私はこの戦争ドラマというか人間ドラマが書きたかったという方が強いかと思います。そこでなんか声優さんたちが、おやおやっていう。
なるほどね。
ですが、はい。
あくまでその、剣と魔法のファンタジーっていう、まあ、いわゆる西洋中世風みたいな世界があっての話ではなくて、はい、まあ、自分の書きたい話とテーマがあった場合、まあ、24話で表現するのにファンタジーが適切だったっていう話なのか。
そうですね。はい。
なるほどね。だからね、聞いてて、まあ僕は全然創作者でも何でもないから、まあ、僕の創作活動って、中学3年生の時に書いてた漫画で終わってるんで、もうそれ以外、それ以降はただの消費オタクなので、全然創作者でも何でもないんですけども、ファンタジーのすごい難しいところって、
はい、
その全てが幻想の世界なので、
はい、
その世界の物理法則であるとか価値観であるとかっていうのを、ちゃんとはっきりとこう提示しないと、
そうなんですよね。
何でもありになっちゃうじゃないですか。
はい。はい。はい、
だから、逆にその最初に神々のワーミリオンの話を聞いた時に、ファンタジーすげえ冒険じゃないってすごい思ったんですよ。難しいんじゃないかなと、ラジオドローンでそんなできんのかなって思ったんですけど。主軸がすごい人間ドラマだったから、
はい、
あ、これはもうそういうのじゃないんだなっていう。ただ単純に舞台が、その、架空の世界なだけの話であって、
はい、
見せたいのは、その、人の行動なんだなっていうことがあったので。
う
ん、
ああ、そうです ね、はい。
これを、ほんとね、従前たる中世ファンタジー的な捉え方をしている人は、正直、ちゃんと理解できないんじゃないかなっていうところもあって。
ああ、いつ妖精が出てくる。
そう。いつフィオンは修行して強くなるのかとか、
なんか
どこで伝説の武器を手に入れるのかとかね。
そうですね。
だからまあ、やっぱりその架空の世界のお話であるがゆえに、そのやっぱりそのキーアイテムとしてね、バーミリオンっていう、まあ、頂上的なアイテムも出てきますけど、もうこれが本当のエンターテインメントであるならば、もうそれは最後のラスボスを倒す、純然たる武器なわけですけども。
そうですね。はい。
武器とかじゃないですよね、これ厳密に言うと。まあまあ、用途的には武器にもなれるんですが。
はい。
なんかそういう、なんかちゃいますよね、なんか。
そうですね。使う人間の、 この意志っていうか、この武器力、武器の力そのものよりも使う人間側をこう描きたかったな
って。そうですね。あくまでそれをどう使うかっていう話であって、はい、その武器を使って驚異的な力を駆逐するとかではないですよね。そうですね。
はい。
だから本当そういう意味で、なんかああ、人間ドラマなんだなっていうことを、まあ、4話ぐらいでやっと気づいて、
はい。
で、そこから、そこから聞き始めた中、まあ先ほども言ったように、すべての登場人物が、はい、決断をしていくドラマなのだなっていうのを、うん、まあ、改めて最終回まで聞いて思ったとこなんですね。だからそれが本当、ね、本当にその登場人物たちが自分たちの意思で全てを決めていっているっていうね、そういう感覚があったので、うん、まあそういうところで本当にもうツイッター上でもおすすめですよ、おすすめですよ。
ああ、ありがとうございます。
だからこれってすごくおすすめポイントすごく言いにくいんですよね。
ああ。
エンターテインメントやったら、展開が面白くてねとか、
そうですね、
思ってくれるんですけど、そのバーミリオンに対して楽しむ要素っていうのがあるとするならば、自分の人生経験なんですよね、本当に。だからすごくこれ言葉悪いですけど、その小学生とか楽しめないと思うんですよ。
ああ、そうですね。そうですね。
まあ理解はできるでしょうけれども、
はい、
何が面白いのっていう人も多いかな。
楽しむのみたいなのはありそうですね。
なんか本当渋い作りしよるなっていうのがあって。まあまあそういう感じで、まあ、作られたっていう話なんですけども、ちょっと話戻しまして、
はい、
でまあその作品を通して、まあ僕が評価するポイントはそういうとこだったっていう話なんですけども、
はい、
それで最終回を全部聞いた上で、まあ、今度はその装飾さんに対して聞きたいこと、まあ、名栗さんに対して聞きたいことっていうのが、
はい、
その、物語が持つテーマみたいなところで、
はい、
理解することっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。はい。
で、まあ、登場人物も、その、いろんなことを、最初はレベル1で何も知らない自分であったのが、
うん、
まあ、自分っていうものを知って、まあ、覚悟を決めて決断することに、よって、うんうん、その後の以降の人生は自分の意思を持って行動していくわけなんですけども、
はい、
すごく聞いてて思ったのが、そうした人間は全て他者を理解しようという姿勢に変わっていってるんですよね。
そうですね。
で、これはややネタバレになるんですけど、これはネタバレになっても別に楽しみ方に影響ないと思うんですが、うんうん、その顕著なのが僕の中ではエレクトラなんですよ。
おお、はい、はいはいはいはい。
彼女は本当序盤の方ではもううんこ人間じゃないですか。
ああ、はい。
散々僕はもうなんだこいつだって思ってましたから。
はい。
もう死ねとこいつ死ねとか思ってましたけど、それがですね序盤からものすごいこう。人がかかったかの、まさに文字通り人がかかったかのような活躍を見せていくわけですが、
うんうんうん、
その、それまでは彼女を理解して受け入れる役は、ピヨンの役割やったんですよね。
そうですね。うん、
で、それがですね、ある時、何章か忘れましたけど、
はい、
エレクトラがフィヨンを理解しようとするシーンがあるんですよ。
あ、そうですね。
その時に、おって思って、その時に僕は彼女に恋をしたわけですけども、そこからも急上昇ですけど、こいつ、女なりよったら、みたいな。で、まあ、そういう、なんていうんですかね、その、他者を理解することって、こう、人間的に結構こう誰もができることではなくて、
そうですね。
やっぱりそこにはこう自分の中でのプライドとか、偏見とか、まあ、環境による何らかのこう、圧力であるとか、で、なかなかこう、できにくいじゃないですか。この理解ということに関して、まあ、名栗さんはどう考えているのかな、的なところを。
そうですね。まあ、同じような話になってしまうんですけれども、まあ大体みんな、こう、自分と他人がこう違うということは、頭では分かっていると思うんですよ。
うん、
ただまあこう、どうも自分の世界というか、自分の考えて、あるとか思想で、こう他人を測ってしまいがちじゃないですか。で、喧嘩とかしたときに、あなたと私は違うのは分かってるんだけれども、うん、私と同じ考えになりなさいよ、
っていうのを。そうですね。
そんな中で、 あなたと私は違う人間であるんだけれども、うん、それを知った上で、それでも私はあなたを知りたい、うん、って思うことがまずこの理解につながっていくのかな。
そうですね。うん、
ますね。うんうんうん、
意外とこうなんかまあ、会社とかでもそうですけど、
うんうん、
まあ、上司とか
と
何かいざこざがあった時に、もう上司とかカッコつけて、いやいや君のことを知りたいから聞いてるんだよ的なことを言うてますけど、いやお前絶対思てないやろ、そうは、そうだ俺の話を聞いた上で自分の意見で統一しようと思ってるだろうみたいなね、そういう時とかあって、よくネット上の掲示板とかのまあ議論が出されている時とかでも、
そうですね、その
人の話を聞く態度を取ってる風に見せかけておいて、実はそれを自分の意見で塗り固めてないだけ的なのってよく見られがちじゃないですか。うん、なんかなかなかね、その理解っていうのをするのって難しいと思うんですよね。それは、なんていうんですかね。また許容とはまた違うと思うんですね。なんか、相手の価値観に自分を合わせることでもないじゃないですか。
そうですね。そうですね。
本当にマイナスの意味ではなくて、
はい、
人は人、俺は俺って思うこと。じゃないですか。
そうですね。そうですね。
認めることじゃないですか。そういう価値観の人もいるんだってことを。
はい。
はい、まあ、それがすごく難しくて、うん。で、その冒頭の話と関係するんですけど、
はい、
その、人を理解するためには何をしておかなくてはいけないかっていうと、やっぱり自分を知っておかなくてはいけないんですよね。
そうですね。
自分という人間がどういう価値観であるのかとか、何を思っているのかとか、何を良しとして何をダメとするのかっていうのを自分ではっきりと分かっていないと、
うん、
他者を理解することなんかはできない
ん
ですよ、
うんうんうんうん、
それは理解してる風なだけであって、
そうですね、う
ん、だからエレクトラは最初誰のことも理解できないんですよね、
う
ん、
そうですね、
自分のことが分かっていないから、
うんうんうんうん、
でもその自分のことが分かって覚悟を決めた後は、
はい、
他者のことが分かるようになったから、
そうですね、
だからこそこうなんていうんですかね、王としてもやっていけるわけなんですよね。じゃないと国民のことなんかわからないわけですから。
はい。はい、
そういうところがね、なんか、まあ、そういう人が持つ普遍的な感覚とかが違うとか、まあ、誰もが経験するようなことっていうのが、本当に描かれているなって何回も言ってますけどね。
ああ、ありがとうございます。
で、さらにその理解の最上級になっていくと、
はい、
許すっていうのがあると思うんですよ。
そうですね。
許す。で、この許すっていうのは、許しを請うの許すではなくて、
はい、
なんつうか、難しい方の許すっていう感じの許すなんですけども。
はい。いやー、そうですね。この許すということに関しては、ものすごいことだと私は思うんですよね。
そうです。これはね、これ、はい、正直なところ、
はい、
できる人はかなり稀だと思います
ね。そうなんですよね。はい、
だから本当、ガンビディオンの中でも、許すというステータスを持っている、パラメーター能力を持っているのは、
わかりやすい。
その、フィオンしかいないんですよ。
そうですね。
ギガデインは勇者しか唱えられない的な感じで、
はい、
許すというステータスはフィオンにしかついてなくてね。
はい、あ。そうなんですね。はい。
でもまあそこがフィオンが主人公たるゆえんなのかなっていうのがあるんですが、
はい、
最初はこいつ何の特徴もないやつやなとか思ってて、別に強くもないしよとか、ただの金持ちのボンボンやしよとか思ってて、なんでこいつ主人公やねんと思ってたんですけど、でもやっぱりその物語のテーマとかっていうのを考えると、まあ必然的に主人公はそういう人間になるのかなっていう。
うん、そうですね。
だから正直ね、これ、最終回を聞いたときに、
はい、
ありえへんって思う人はたくさんいると思うんですよね。事実、だって、許すという行為ができる人間っていうのは稀なので、
そうですね、
そこに共感ができるっていうのは、
はい、
すごいしにくいと思うんですよ。はい、なんでって、
はい、
なんでそうなんのっていうのは、すごいみんな感じるところやと思うんですよね。
はい、
でも、そこを、じゃあそこで聞きたいのは、なぜそういうふうなことをあえてやっちゃったかってことですよね。
ああ、そうですね。あ、なんかネタバレしないように話すのがちょっと難しいん
ですけど。ああ、そうですか。じゃあこれは、ちょっと後回しにしておきますか。現時点ではちょっと話さないようにしますか。ちょっとね、 リスナーさんからもたくさんメールもらってるんですけども、
あ、はい、
あのその中にちょっと作品の内容に触れるようなものもありまして、
はい、
でそれに関してはちょっと現在配信しているのとは違う音源に分けて配信しようと思ってて、
はい、
でまあ今配信しているものに関してはネタバレはしないっていう話をしてるんですが、まあ別の次配信する音源に関してはネタバレありの話をしようと思っているので、そこでちょっとお話をしましょうか。
はい、お願いします。
はい。でまあとなるとまあ現時点で話せることはそんな感じですね。
そうですね。
まあリスナーさんはこのトークをどう思ったのかって話なんですよ。少なくとも、人間生きてる中で誰もが直面する出来事。まあ、葛藤っていうものに対して、はい、まあ、そこで自分が何をするのかっていうことが描かれているドラマであるので、まあ、そういう経験を過去にしたことであるならば、存分に楽しめれるでしょうし、
はい、
まあ、少なくとも、まあ、小中学生であったとしても、その登場人物たちが何を織りなすのかっていうものに関しては、すごく納得がいくんじゃないかなとは思います。だから、この時点で興味を持った人は、またここで、番組を停止していただいてですね、バーミリオンを知っていただきたいなと。
よろしくお願いします。
信じよう、
信じない、俺はこの道を行く。
神々が人間に与えた赤き炎。
神様はいるの？
RB プロジェクト連続サウンドドラマ神々のバーミリオン配信中。フォルトゥース、フォルトゥーナ、ユアト、すべては正義のために。
はい、というわけでですね、作品に関するお話はまあ前半部分でいいかなと、それ以降に関するネタバレの話はちょっとさらに次の配信でしていきたいなと思いました。
はい、
ここからは、脚本家渡辺なぐりにスポットを当て、
はい、
まあ、なぐりさんがなんで脚本家になったのかというきっかけとか、まあ理由とかっていう話を聞きたくて、で、それに関するメールもいくつか質問メールいただいていますから、はい、まあ、それに答えていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
お願いします。じゃあまずね、脚本家になった理由、きっかけですよね。そこら辺の話が聞きたいなと。
あ、はい。脚本自体はもう高校生の頃からずっと書いていたんですけれども、脚本家になろうという気は全くございませんで。
その高校の頃に書いてた脚本というのは、どういう立場でですか？
あ、演劇部だったんですね。あ、はいはい、なるほどね。はい。でもそこで脚本書いてまして、こう、劇団、昔俳優だったんですけれども、うん、その時にもまあ趣味で書きながら、劇団を立ち上げてからも書いていたんですけれども、うん、どこかこう片足突っ込んでるだけっていう感じはしていたんですね。
うん、
はい。で、本格的に脚本家になると決心したのは、第一弾のサウンドドラマである、はい、レプカブルーを書き上げた時に。
あ、そうなんですか？
そうなんです。最近なんですね。はい。決心をしたのは。は
い、キャリアとしてはじゃあそんなに
全くないですね。はい、3年ちゃんと、そうですね。
よく書きましたね、それで。まあ、まあ下地は一応あったんでしょうけども。
はい、うん、なんかそうですね、よくやったな。
いや、まあこれは僕の引き目もあるかもしれないですけど、まあ、正直その脚本書くときって、
はい、
自分の都合のいいように書く人多いじゃないですか。
そうですね。
僕も結構衝撃弾の芝居とか見に行ったりもしますけど、やっぱりその、なんて言うんですかね、まあ、12秒じゃないですけど、まあ、都合のいいキャラクター、都合のいい展開、はい、気持ちいい、まあ、それはそれで面白かったするんですけど、結構キャラクターが壁に直面したりしない脚本とかが多くてね。
はい。そうですね。
で、僕もこう趣味で一回、その、シナリオスクールとかに通ってたことがあって、それ単純に、そういう手法をしていれば、その物語を娯楽エンターテインメント楽しむときに、
それはありますね、は
い。より楽しめるかなと思ったので、別に自分で作品を作るとかではなくて、
はい、
そういう手法を知りたいなと思ってシナリオスクールに帰ったことがあったんですけど、もうそこでの先生の話、
はい、
それ
は
なぜか生徒と先生僕1対1やったんですけどね。
すごい。
ものすごいマッチの、お前誰やねんっていう人がやってた教室やって、その大手の文化教室とかそういうのじゃなくて、ほんと毎週1回その先生の家に行って教えてもらうっていう
教室
なん
ですけど、
なんかその先生の、まあ、その、
なんていうんですか、定石というか、まあ、はい、自分の中でのシナリオの確認としては、
はい、
主人公、登場人物とことんピンチにさせろっていうのがあるんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
常に壁をぶつけ続けろと。
はい、はい、はい。
で、その壁をどう乗り越えるかは、脚本家の都合にするなと。はい、
うんうんうん、
そいつの能力を持って乗り越えなくてはいけないっていうところがあって、なるほどなと思って、ね、
うんうん、
そこをこうちゃんと書いているからこそ人は物語に触れて頑張れとか思ったり共感したりするわけで、うん、でその壁を乗り越えた時に、ああよかったなっていう、まあカタルシスを感じるんだっていう、
ね、うんうんうんうんうんうん、すごい先生
っていう話を聞いて、ああすごいそれよくわかるな、確かに面白いと思う作品はみんなそうだなっていうのがあって、でもやっぱりそのね、あの脚本家の奥の人は、
はい、
もうそこをなかなかできなくて、やっぱりこう、うん、書いてる自分が主人公に感情移入してしまうからかわいそうとかね、
うん、
思ってしまって、なんか、うん、あまりそういうピンチを与えないかったりもすると思うんですけど、
そうですね、う
ん、でもレプリカブルーでも大概結構悲惨な感じでしたし。
そうですね。
よくそういうのが書けるなっていうのはあるんですけど、話を、今話を聞いてね、キャリーがそんなにない。
まあ、そうですね。
なんか悲惨な人生体験とかしたことがあるんですか？
そうですね、なんかもう、悲惨？いや、なんかでもちょっと変わった人生だなとは思いますね、はい。うん、
そこは聞いていいものか良いのやらって話なので触れないでやきますけども、
はい、まあ、機会があれば
なるほどね、うん、じゃあもうキャリアとしては全然レプリカブルーから始まってるわけですね。
そうですね、はい、なのでそのもう本当にレプリカブルーを書き終わった後になると決めて、うん、その後シナリオスクールに帰ったりしたので、う
ん、なるほど、
はい、そうですね、そこからですね。
え、今じゃあその、はい、お仕事としての脚本っていうのは、
はい、
どういうことをされているんですか？
お仕事をいただき始めたのももう本当昨年ぐらいからで、
うん、なんか劇団主催してはりますよね。
そうですね、劇団は、4年前から活動してまして、そこではずっと脚本を書いておりますが、こう、会社企業さんからこうお給料いただいて脚本を変えたりするとかいうのは本当にもう昨年ぐらいからちょっとっていう感じですね。
すごいな、ちょっと人気者になっても僕たちのこと忘れないです、ね。
いやいやいや。全くないですか。
なんやったら、私、今の私がやるのは、もう狭くて浅いその質問した時からですかね、みたいなことを言っていただけると。
もう至るところで、
まあ、とてもありがたい。なるほどね。すごいな。じゃあまあ、脚本家を志した理由はまあ昔からやったからってことですね。
そうですね。
なんかこう、じゃあ自分の中でこう、好きな脚本家とか、はい、なんかそういう、まあ、好きな作品とかってなんかありますか？
好きなこう、脚本家って今日結構聞かれるんですけれども、
はい、
作家で好きになるってことがなくて、うん、例えばこの作品で見たのは面白かったんだけど、この作品で見たら全然ダメだったって
。ああ、まあ確かにそれありますよね。ま
あ、あるので、作品で結構見ちゃうんですよね。
じゃあまあ自分に影響を与えた作品とか。
そうですね。一番、あ、結構影響を与えられたのは、岩井俊二監督のリリー・シュシュのすべてですね。はい、もうこれを言ったら、脚本家の先生に、なんでそんなものが好きなんだみたいな、全否定されたんです。
どういうポイントが？
なんかこう、見終わった後に、うん、なんかもう、ちょっと立ち直れなくなるような衝撃があったんですね。なんかそれが、空とかがすごい印象的な映像で、
うん、
なんか学生とかのこの感情とかが、なんか非常にその時の私の心境にマッチしたというか。
うん。ああ、まあ。
はい、
まあ、ね、まあ、その、その時の自分にすごくマッチングするものに対してとても共感を呼ぶっていうのはありますよ、
ね。そうですね。結構、そうですね。あの青い空のイメージはすごく影響を受けてますね。あのイメージというか。
岩井俊二の作品も、まあ、そんなに僕も多く触れてるわけじゃなくて、どこまで見たかな、なんか、嫁はん縄でぐるぐる巻きにする映画ぐらいあるかな。
わかりますね、
名前、タイトル忘れてしまいましたけど、ラブレターまで見たかな。
あー、なんかでも嫌いな人は本当大嫌いっていうような、なんかこう分かれる、なんか監督ですね。
学生の時すごい好きでしたね。あの、本当あの、初期の初期のあの、打ち上げ花火、上から見るか、下から見るか。
ああ、ありました、ね。
そこから始まって、ちょうど岩井俊二のブームがあったんですよ、僕が学生の頃に。うんうんうん、岩井俊二と、あの、ロボットの作る映画がね、すごい流行った時があって、うんうんうん。大人になってくると、なんか見れなくなっていってしまったんですよね。リアリティとかそういう意味ではなくて。
ああ、でもわかります。はい。そうですね。今もう一回見ようかと思うとそうでもないですからね。なんか。
なるほどね。最近でなんかよく見てはるなんか漫画とか本とかなんかありますか？
最近何か見たかな。なんかこう執筆期間に入るとこう何も見なくなるんですよね。
あ、確かになるほど。それはその
影響を受けてしまうので。最近。本はよくあの東野圭吾を読みます。
おー、なるほどね。
あとは、あと舞台を見に行きますかね。うん、なんか、アニメとかが本当にあまり詳しくなくて、そうですね。なんか見たかな。
学生時代ってオタクでした？
学生時代はなんかあの、オタクでもなく、別に明るいグループでもなく、なんかあの、窓際でボケっとしている、なんか無気力な学生でしたね。
まあ、中立かな。そう。無ではないですよね。
そうですね。なんか、いるんだかいないんだかよくわからないみたいな
感じ。それは僕の中では中立ですね。光でも闇でも無でもなく、それは、それが中立ですね。
それは、その話聞きました。
僕の中ではそれを、僕が同級生やったら、名古屋さんは中立ですわ。
中立です。
どちらにも混ざろうと思ったら混ざれる立場ですよ。
中立でいただきました。
なるほど。まあ、じゃあ、ちょっとまあ、まあ、脚本家として今後どういう活動をしていたいか的な話を聞きたいんですけども、
はい。
またちょっとそれは、あの、メールでいただいているところもあるので、はい、それに絡めて聞きたいと思います。
はい。
ちょっとね、次聞きたいことがあったんですが、はい、これ僕の聞きたいことをメールで送ってくださった方がいるんで、
おお。
なんかそれを紹介したいかなと。
あ、はい。
ただ、その僕が聞きたかったことが、
はい。
あの好きな女性像なんですよね。てっきり男性の方だと思っていたので。
いや、言いますよ。
ちょっとメール紹介いたします。
はい。
お名前が恋する重症患者さん。
ですか。
セマーさん、いつも楽しく聞いております。はい、ありがとうございます。渡辺名栗先生の質問です。
はい。
神々のバーミリオン、レプリカブルーと様々な恋の形が描かれていますが、
はい、
先生ご自身の恋愛観はどのような感じなのでしょうか？そもそも渡辺先生は結婚されていたり、まさかまさかの隠し子がいらっしゃったりとかするんでしょうか？はい、ベールに包まれているプライベートが気になるので、ぜひぜひお話楽しみにしています。はい、ということですね。
ありがとうございます。
山本、僕はそこもすごい気になってて、
はい、
やっぱりその創作者である以上、
はい、
書かれる登場人物っていうのは、まあ、はい、ゼロじゃないじゃないですか。どこかで自分が知り合ってきた人間が、
そうですね。
興味になってたりとか。はい、で、また、それはもう、作中の登場人物が恋愛をするならば、
はい、
多少自分の恋愛観っていうのは含まれるはずだし、
うん、
やっぱり、その、はい、僕はてっきり男性の作家さんだと思ってたので、
はい、
その自分の書くキャラクターの女性キャラクターであるならば、誰に偏りをしているのかなっていうことを聞きたかったりもしてます。
ああ、はい。そうですね。あ、まず結婚はしておりません。子供もおりません。女性像。あ、バーミ、あ、でもこれ、キャラクター、名前出しちゃいけないか。理想の女性像は、ご飯を残さない人ですね。
はぁ、どういうことですか、それ。
なんかご飯を残す人いるじゃないですか。
はいはい。ちょっと食べれないみたいな感じで。
そうです。それがちょっと私、どうにもちょっと、頑張って食べて、こう食べられなかった人はしょうがないと思うんですけど。
ああ、それなんすか、それ しつけとかそういう意味でですか。
いや、そうですね。なぜ残したって思ってしまうんですよね。 最初から少なくしてくださいって言えばいいじゃないですかと。なんかこうファッション的にお残しすられる方が、
はいはい、たまにいますね、そういう方ね。
はい、全く
すみません。あれって頼まんでやろみたいな。
そうなんです。それはちょっと気になってしまいますね。
なる。
なんだこれ。すいません。
ご飯全部食べる人が好きっていう。
そうですね。はい。まあ、ちょっとそれはちょっと間違ってしまうんですけれども。恋愛観の話をしますと、レプリカブルー聞いてくださった方しかちょっとわからないと思うんですけれども、
ぜひ聞きましょう、皆さん。
はい、お願いします。通販してますので。田辺美和という女の子が出てくるんですけれども、はいはい、もう彼女の、恋愛行動はもうほとんど実体験です。はい。
なるほどねって言いながら、若干田辺美和が誰か僕の記憶の中ではすごい使っているんですけど。
人工の女の子の、なんか親友のちょっとギャルっぽい男がいるじゃないですか。本当は好きな男の子がいるのに、自分のこと好きだよって言ってくれる男の子が、
はい。言いました、言いました。
あ、もうそんな感じですね。はい、
それはどういうことですか？自分の好きな男性がいたとしても、
はい。
もうそれを伝えることはなく、
なんかもう伝えているんだけれども、もう叶わないので、で、心はあっちにあるんだけれども、こう自分を好きだよと言ってくれる人に、こうちょっとグラッとしてしまう。
あら、それは心の隙間をその人に埋めているわけですね。
そうですね。
ただその人変えそうじゃないですか。
そうですね。いや、今の話ではないです。昔の。はい。
なるほどね。
はい、そうですね。
まあ、バーミリオンは別にキャラクター言ったといいんですけど、バーミリオンで例えるならば、はい、じゃあ、まあ、恋って言ってもそんな、チュチュチュチュするような恋模様はないですけども、まあ、誰と誰の関係が理想の関係で、
はい、
誰と誰の関係がリアルに近いですか？
理想はですね、理想は、理想、フィオンとエレクトラが理想でありつつ、現実は、フランシスカとチェスターの子を、
相手もない
みたいなこの感じですか、
ね。ああ、わかるな。
はい。
そこに関してもちょっと聞きたいことがあるんですけど、これはまあ、
はい、
次の配信でね。
はい。
なるほど。恋する重症患者さんどうですかとかね、お答えになってたかでしょうか。
ありがとうございます。恋する重症患者さん。
ぜひ直していただきたい。続きましてなんですけども、これも僕が聞きたいと思ってたことを、まあ、メールでいただいているんですが、
はい、
メールご紹介しましょう。お名前の方は、ゆきはしさんですね。
ゆきはしさん。
はい。これちょっと紹介しておきますと、ゆきはしさんは、アルビプロジェクトの、なんて言ったらいいかな、ファンクラブ活動って言ったらいいんかな。ものすごい純然たるファンですよね、アルビプロジェクトの。
そうなんです。なんかもうそこまでしていただいてよろしいんですかと、私たちもちょっと、すいませんみたいな感じの方ですね。はい、
本当、アルビプロジェクトの良さを、伝えるために、まあ、ブログとかホームページとか、はい、ファンブログとか、ファンホームページとか開設してきていまして、
はい、
で僕はその、名栗さんとのツイッターで知ったんですけどね、キャスさんのことを。
はいはいはい、
バーミリオンに関して毎回感想を書いていたじゃないですか。
そうですね。
で、僕もそれ見させていただいて、非常に僕の中でモヤモヤした言葉にならないことを、すごく文章で表現していたから、なんかすげえなと思って、畜生悔しいなと思って、それぐらいなんかすごくその作品のメッセージ性とかっていうのをうまく自分作って、自分の価値観っていうのをブログでしたためてる方なんですけども、
はい、
これもちょっと今回の記事のところからリンク貼っていますから、
はい、
バーミリオンを聞いていただいた方はぜひ、まあ、ゆきはしさんのブログも見ていただけたらと思うんですけど、
はい、面白いと思います。はい、
まあ、そんなゆきはしさんからのメールなんですが、こちらにお便り差し上げますのは初めてですが、お世話になっております。渡辺さんがゲストとお聞きしてやってまいりました。あまり多くを聞くのも何なので、一つだけお聞きしたいです。
あ、なんだろう。
物語を書くとき、
はい、
世界からできますか？ある個人からできますか？特にバーミリオンは出てくる登場人物も多いですが、世界も細かく設定が練られてますし、どちらから作っていかれるのかなと気になりました。よろしければお答えいただけると嬉しいですと。
はい。はい。わかりました。 今世界からかっていう言葉があったんですけれども、はい、私の場合は大体シーンなんですね。
はいはいはい、こういうシーンがあったみたいな。
そうなんです。大体ラストシーンから私は始まるんです。
ああ、はいはいはいはい。
あ、このシーンが描きたいっていうところから全部始まります。
逆算していくわけですね。
そうです、そうです。で、このシーンにたどり着くためには何が必要なのかなとか、うん、で、私が今このシーンを描きたいと思っているということは、私は今何をテーマとして描きたいんだ、うん、で、こう全部逆算していって、あ、こういう話が描きたいんだってところから全部世界とかも作っていきます。
必然なんですよ、すべては。
そうなんですね。はい。
なるほどね。
うん。
でもそのシーンから考えるっていうのは結構、
はい。
びっくりというか、早いって感じですよね。
そうなんですよね。なんか、友達のこう、ライターさんとかは、うん、なんかこういうストーリーとか、こういう人間を描く、みたいなところからこう始まるのが結構普通とか、スタンダードな感じなのかなと、話聞いてては思いますね。
そうですね。中二病に侵されている方はまず世界から作りますよね。
ああ。
設定からね。
ああ。
僕は別のポッドキャストで、ポッドキャスト文芸部っていうのをやらせていただいてるんですけど。
はい、聞いてます。
そこでは設定しか考えてませんから。あれが一番楽しいじゃないですか。
面白いですね。
こんなことがあって、こんなことがあってっつって。そこにはもう人間の葛藤とか成長がないんですよ。都合よく動くというみんなが。みんながやりがちなのはやっぱそれですよね。それこそが一番楽しいので考えてて。だから、なんていうんですかね、削ぎ落としっていうのができないじゃないですか、そういう作り方をしてしまうと。でも、逆算で考えてるならば必然になるので、
そうですね。
必要なものだけが残るのから。
はい。なので、こう、キャラクターとかもですね、必要じゃないキャラクターは私は絶対に出したくなくて。
そうですね。そうですね。無駄なキャラクターっていうのはいないですね。
なんで君出てきたのみたいな登場人物が結構お芝居とか見に行くと多くて。
そうですね。こいつにも役を与えなくちゃいけないから、とりあえず出しとこうみたいな。
何のために出てきたのかなっていうのがすごい気になってしまうので、なんかもうその世界にいなければいけないキャラクターしか出さないようにしようっていうのはすごく考えてますね。
まあ実際の人生とか世界がそうですから、まあ、無駄な人っていうのはいないですからね。
うん、そうですね。
だそういうリアルな世界の一部を切り取っているのが、まあ、創作ではあるけれども物語なわけですから、まあ、そこに存在する人間っていうのは必然性がないといけないっていうのはよくわかりますね。
はい。
なるほど。まあ、そんなとこですけれども。
はい。
よろしかったでしょうか。
大丈夫ですかね。
で、またちょっと創作に関するご質問もちょっと来ていまして、
はい、
もう一つ、お名前の方はのぞむさん。神々のバーミリオンという作品を聞かせていただいて、率直に聞きやすいと感じたのです。
は
い、長いことオタクをしていると、小説、漫画、アニメなどからのラジオドラマへの移植的なものに触れる機会が多いのですが、
はい、
それらは作品の持ち味を活かしきれてないことが多いように思うのです。その点において神々のバーミリオンは音と声だけで表現することを軸に作られていると感じました、はい、そこでラジオドラマという点で工夫された点があれば伺いたいと思います。
はい、ラジオドラマで工夫した点。
そうですね。これをちょっと僕も聞きたいなと思っていたのが、
はいはい、
シナリオと言っても、
はい、
展開するメディアがその、うん、テレビドラマなのかとか、
うん、
舞台なのかとかラジオドラマなのかっていうのは、うんうん、そのアウトプットする先によってちょっと表現方法って変わるじゃないですか。
そうですね、うん、
で今回まあサウンドドラマですから、
はい、
まあ、それに関してどういう感じで作ったのかっていうことです、
は
い、
そうですね。もうまずはもうサウンドだけの世界ですので、絵がないのでいかにリスナーさんに分かってもらうかっていうことはすごく考えました。で、例えば技術的なところで言いますと、キャラクターがシーンの頭で相手の名前を呼ぶということを結構技術的なところで言うとやってますね、はい、今誰が喋ってるんだよとか、今誰がここにいるんだよとか、
うん、そうですね、
うん、そうですね、はすごい意識しまして、あとはもう音だけ、あ、ここはもうでも音響さんの仕事とかになってきてしまうんですけれども、
うん、
例 例えば今ここがどこであるのかとか、私はあまりこう丸投げしてた部分があって、うん、状況とかシーンとかもちょっとしか情報を与えてなかったんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。で、それをもう膨らませて、もしリスナー様が非常に分かりやすかったというのならば、それはもう声優さんと音響さんの力だと思います。はい。
なる
ほど。はい。
なんか僕がすごいバーミリオンに聞いて、まあ特徴的というか、はい、まあもともとが舞台の脚本家さんだったっていうのもあると思うんですけど、
はい。
あの、アニメとか漫画から流れてきた、
はい、
うん。作品で多いのは、
はい、
キャラクターのモノローグが多いかったりするんです
よ。ああ、はい、はい。
俺はこんなことを感じている。今こんなことをした。はい、まあ言ったら、その、ラノベの文章をそのまま読んでるような感じ。はい、一人称がそのまま言葉として出てしまうような感じ。
はい。
がよく見受けられるんですけども、
はい。
そういうのじゃなかったって、ちゃんとこう、うん、そうですね。まあ舞台に近かったっていう言葉が一番的確ですけども。
うんうんうん、そうですね。あの、そのモノローグについてはですね、このレプリカブルーの時に、結構こう、音響の前田さんという方がいらっしゃるんですけれども、はい、結構ご指導いただきまして、モノローグが非常に多いと。
うん、
なんで、なんか全部こう、セリフで説明しがちだったんです
ね。そうですね。だからレプリカブルーは、
はい。
まあ、あの、主人公のあの女の子、
はい。
モノローグとか、
うん、
結構頻繁に入ってきてたから、
はい。
そういう意味では、ちょっと、あの、漫画とかそっち寄りかなっていうのはあったの で、
そうですね。
バーミリオンも全然違っていたから。
はい。なのでそういう、こう、ただのモノログ、説明的に、私は何々17歳みたいな、そういうモノログはもう極力こう、消していこうっていうのはちょっと考えてましたね。はい、
なるほどね。
あともうリスナーさんが、こう、そこまで、リスナーさんの想像力をこう信頼したっていうか、
うん、
私たちがそんなに言わなくてもリスナー様は分かってくれる絶対っていうちょっと信頼がありました。
好きということを表すときに好きだっていう言葉を安易に使わない的な、
うん、ああそうですね、はい、
それが本当の演技だっていう話を、
うん、
まあ、これはこだわりに漏れず、あのシナリオ職の先生の話なんですけども、
はい、そうですね、そうだと思います。
説明をするなと、感じさせろっていうのをすごく教えられて、
そうなんです、はい、そうなんです。
そういうところもあったから、すごい、ああ、なるほどなーっていう感じはしてたんですけどね。で、まあ、そんな感じで、その、ノーズムさんのメールの最後にですね、
はい、
最後に、
はい、
RB プロジェクトも次回作のお話もあるようなので、まあ、そちらも期待しておりますと。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今、絶賛制作中でございます。
でこの話をですね、ちょっと、はい、あの、エンディングの方でしたいかなと思いました。
はい、わかりました。
一応、まあ、脚本家渡辺殴りとしての話は、まあ、ここでおしまいにさせていただきたいかなと。
はい。
何か伝えておきたい。こととかありますか？私はこんなんです。なんか。
いや、なんか私、なんかこういうお話を書いておりますので、すごくなんか、初めて会った人にもっと繊細で、
うん、
ガラスっぽい人かと思いました、と言われることが多いんですけど。
そう、そこら辺、どうなんですか？性格的にはどういう感じですか、ね、
性格はですね、もう本当にこう、よく言われるのが変人ですね、と言われる。のんきものでございます。はい、はい、なので幻滅したらすみません。
作家っていうような態度は取ってない
しないですね。もう全然、もう全然前に出れないので、はい、いつも隅っこでいいよみたいな感じです。はい、
部屋着とかどんな着てるんですか？
あ、もうジャージですね。はい、なんかもうこうバン、なんかこうヘアバンドでこう髪をこうバンとやって、ちょっと人には見せられない姿ですね。
よそ行きの服はどんな服着るんですか？
あ、よそ行きはですね、ブランドで言うとってそんなのありませんよね。
わかりますよ。
あ、ほんですか。まあ、カジュアルなのが好きです。IIMK とか。
IIMK ね。
なんだこれ。
あれね。え、かわいい系なんですか？
はい、もうかわ、あと、年がいもなく、こう、レースのついたものを。
森ガール的な。
目指しております。
なるほど、森ガール的なもの
です。はい。あ、恥ずかしい。これ、身内に聞かれたら恥ずかしい。
スタイリッシュなものよりもナチュラル系雑貨が好きみたいな。
そうですね。はい、ナチュラル好きです。
なるほど。
虫けらども
。攻撃開始。
彼は神々のバーミリオンだわ。これは二つの国の戦いの物語。RB プロジェクト連続サウンドドラマ神々のバーミリオン配信中。フォルトゥース、フォルトゥーナ、ユアト、すべては正義のために。
というわけでですね、今回配信されている音源の次、この次にもまあ、引き続き、渡辺ラグリさんの話っていうのは続きますけども、ネタバレをしないバーミリオンのお話に関しては、まあ、今回ここで終わらせていただきたいと思います。
はい。
本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまあ、ネタバレのない範囲でですね、ちょっと、アルビープロジェクトの次の作品の話をちらっと聞かせていただけたらなと思うんですが。
はい。ですね、ただいまですね、この新作のお話について、まだ情報解禁するなという、当たり障りなくこう言いますと、次回は、未来のお話です。ジャンル的には SF になるのかな、という感じで、全12話を予定しております。はい。で、まあ、レプリカブルーともバーミリオンとも違う、なんかこう、新しい世界観になっております。
だから、気になるのはね、
はい。
ツイッターとかでもよく、
ああ、
はい。初稿を出したとかっていう話とかを。
そうなんです。
書いてますけど、
はい。
それはそれのことですか？
そうですね、はい。
そこで気になるキーワードがあったんですけど、これ言っちゃっていいんですかね？
はい、言ってください。はい、何でしょう？
あまりにも展開が悲惨すぎるから病んでると思われないかな、的な。声優さんが病まないから、的な。
はい、今度はですね、ちょっと、なんて言えばいいのかな、こう、過激な？なんかちょっとこう、性的な表現が、ちょっとありますので、
性的な。
そうですね。10代の子が多いので、登場人物。
あ、
そういう、ちょっと、性的な描写が割と多いので、
これ、
性質の方までやっていただけるか。
はい、もちろん、自分の体験が元になっている感じで。
いや、それはまた、そう。泣きしもある。
なるほどね。
そうですね。これどこまでやっていいだろうかっていうのをこう相談しながらやってますね。はい。
また違った新しいね、
はい、
ことにもチャレンジしているっていう
ですね。はい。
それは、公開はいつ頃になりそうですか？
公開は RB プロジェクトが8月31日をこう勝手に RB プロジェクトの日にしているんですけれども、
はい。
その日にまず情報公開の予定です。ホームページオープンの予定ですね、はい、でその後、1ヶ月後に9月31日になるのかなから配信開始の予定です。
まあまあそこは、ね、
そうですね、
まあ、じっくりとこう練っていただいて、
はい、
別にこう誰からせかされているわけでもなくですか？
あ、そうですね。最新情報はツイッターやブログを見ていただければ随時更新しますので、そのあたり見ていただければと思います。
そうですね。まあ、RB プロジェクトのホームページでやるとか、RB プロジェクトのホームページがないんですよね。
そうなんです。それも本当にいろんな方からご意見いただいて、ただいま制作中でございます。はい。
まあ、とりあえず、RB プロジェクトのオフィシャルツイッター、
はい、
ありますので、まあ、そこリンク貼っていきますし、はい、まあ、RB プロジェクト関連のブログとかのリンクは貼っておきますので、あ、まあ、皆さんそこをチェックしていただけたらなと、
はい、
あと、そうですね、あとバーミリオンなんですけども、はい、バーミリオンの今後の展開があるならば、それも聞いておきたいなと。
バーミリオンの今後の展開、
はい、
そうですね、今声優陣がですね、最終回記念のラジオを、制作しておりまして、うん、最終回まで聞いた方向けの、
はいはい、
のラジオをちょっとやる予定であります。それから、あと NG 集を配信すると。
ああ、そうですね。なんかそれもツイッターでチラッと見ましたけど。
そうですね。これも予定されておりまして、CD 化のお話に関しては、まだこう具体的な話にはなっておりませんですけれども、もしバーミリオンが配信終了になった場合、
はい、
おそらくシリカになっていくかなと。なので続編であるとかっていうのは現在のところまでお話には出ておりません。リスナー様からの希望があればおそらくやるかもしれません。
あ、レプリカブルーの時はね、
はい、
コード7があったじゃないですか。
そうですね、はい、あれは音響前田さんがやろうよというところから始まりました、はい。
現在ですね、そのバーミリオンのブログの方行ってもらったら、まあ、はい、感想のアンケートを募集してまして、
うん、そうですね。
そこのアンケート項目の一つにですね、はい、聞きたい話があれば、
はい、
書いてくださいみたいな項目がありますので、
はい、
まあ、そこでの意見が多ければという話です、
はい。そうですね、もう本当にリスナー様のご意見を大切にしていこうというところがありますので、言えば言うほど、じゃあやろうみたいになっていくと思いますので、
なるほどね、
があればどんどんアンケートをお願いいたします。
なので、うん、まあ、今回の配信を聞きましてですね、興味を持った方はぜひ最後まで聞いて、まあ、忌憚のない意見を送っていただきたいということと、はいはい、まあ、すでに聞いている方もですね、まあ、感想がもしあるならば、直接RT プロジェクトの方に投げていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
というわけで、まあ、とりあえず今回の配信に関してはそこら辺かなと思っています、はい。次の配信に関してはネタバレを含んだお話をしますので、
はい、
まだ聞いていない方はもう次の配信は聞かず、松葉ビギンを聞いてから聞くようにしてください。
お願いします。
というわけで今回は、ここで終わりにします。お送りしたのは沢田信也と
渡辺なぐりでした。
それでは皆さん次も聞いてください。さようなら。